私たちは黙示録を読んで、多くのイメージやシンボルが、神がどんなお方であって、どんなふうに働かれているかを表していることを考えてきました。黙示録は、神が公正であると教えていますね。神は全能です。そして神は憐み深い方です。ヨハネの黙示録の言葉は希望に満ちています。苦しみや困難の中にあっても信仰を持ち続けるための励ましです。たとえ困難にあっている時には分からなくても、神はすべてのコントロールを握っておられます。ヨハネの黙示録全体を通して、子羊であるイエス・キリストに従う忠実な人たちと、世の偶像、獣に従う人たちを対照的に描かれています。多くの場合、同じテーマが異なる方法で繰り返されています。例えば、以前、悪に対する裁きを表す7つの封印について読みましたね。馬に乗った乗り手は、破壊を引き起こすために世に放たれました。これらの裁きの多くは、戦争や飢饉など人類が歴史の中で経験してきたことです。ヨハネの黙示録には、豹、火、地などの鮮やかなイメージで象徴される様々な裁きをもたらす7つのラッパーについても書かれていますね。今日は最後の7つの審判である怒りの鉢について読みました。これらは未来に起こることを順番に並べるのではなく、それぞれが似たようなテーマを繰り返し描いています。これらは今日の現実を表しているのと同時に、悪が存在しなくなる未来をも表しています。今日の箇所は、まず天国の一場面から始まりますね。ガラスの海は神の聖なることを表しています。私たちと神との間の海があるかのように、私たちは神から切り離されています。海の中の火は清めを表していますね。すべての災いは恐ろしいものですが、それは神の新しい王国、つまりこれ以上痛みや苦しみのない世界を神が創造されるために、悪が追い払われる、または清められることを表しています。海の横には、獣とその像のとその名を示す数字に打ち勝った人々が立っています。彼らは神の盾ごとを手にして、神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌ったのです。彼らが獣に打ち勝ったとはどういう意味でしょうか。ここでの conquered、打ち勝ったという言葉は、実は現在形で、人々が獣に打ち勝ち続けるという意味ですね。それは一度きりのことではありません。私たちは日々の生活の中で、キリストの道からそれて、自分自身のことや自分の恐れに目を奪われるたびに、獣に従ってしまうのです。これまでの章で見たように、信仰を持つ者が悪を打ち負かす方法は暴力ではありません。戦争のような戦いではありません。打ち勝つということのここでの意味は、イエスが悪に勝利したのと同じやり方で悪に勝利することですね。イエスは神の愛と非暴力の 道に従い、たとえ自分が拷問され、十字架にかけられることを受け入れなくてはならなくても、その道を歩まれたのです。迫害に苦しむ人々にとって勝利するということは、たとえそれが自分の死を意味していたとしても、神に忠実であり続けることを意味しますね。私たちにとっては、実際に殉教者になるということではないかもしれません。しかし、もし私たちがイエスに従いたいのであれば、自分自身に対して死ぬ必要があります。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさいというイエスの言葉が意味しているのは、このことですね。私たちは自分自身のことを気にかけていますが、その上にあるのは、神の御心を実行したいという願いですね。それならば私たちは自分自身も含めて何ももう恐れる必要がありません。なぜなら私たちは神の力に信頼することを学んでいるからです。十字架上のイエスの犠牲によって可能になった神との関係は一番大事なことです。それが私たちの出発点ですね。そして私たちの人生におけるすべての決断や心配事には、イエス・キリストとのつながりが影響してきます。このつながりは祈り、聖書を読み、他の信者と分かち合うことによって成長していきますね。ともあれ、信仰を持って打ち勝った人々は、自分の命を捧げたことによって清められ、海のそばに立っています。彼らは礼拝を象徴する神の盾ごとを持ち、モーセの歌と子羊の歌を歌います。と書いてあります。これはモーセの物語とイエス・キリストの働きを結びつけています。神はモーセを通して、イスラエルの民をファラオと奴隷制度とエジプトから解放するために働かれています。イスラエルの民がファラオの軍勢から逃げるとき、神は彼らが紅海を渡るのを助けてくださいました。攻めてきた軍隊は溺れてしまいましたが、イスラエルの人は救われました。その後、何百年も経って、神の子羊であるイエス・キリストが、すべての人が罪の奴隷 になることから救われる道を開いてくださいました。天国での礼拝の場面の後、場面は地上に移りますね。そこでは神の怒りの7つの鉢が注がれています。以前のメッセージでも言いましたが、神の怒りは人間の怒りとは違いますね。神の怒りとは、神の完全で愛なる道とは異なる道に私たちが従った時に感じる痛みであることがよくあります。私たちは自分の罪と他の人の罪の負の影響を自然に経験します。神は自分で選んだ道を歩むことができるほどにまで私たちの自由を大切にしてくださいます。しかし私たちが自己中心的な道を選ぶとき、自分自身を神から遠ざけるという怒りを経験することになります。神は私たちの創造主であり、すべての愛と喜びと平和の源ですね。私たちが自分勝手な道を行けば、 愛と喜びと平安からますます遠ざかり、不幸に向かってどんどん深くはまっていくのですね。箴言14章12節には、人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道があると書かれています。それでも神は憐み深く、私たちが自分の罪を認めるときに、いつでも受け入れてくださるのです。旧約聖書では、罪に対する神の裁きについて語るときに、神の怒りの鉢について語られることが多いです。裁きに使われている鉢を表す言葉は、黙示録の5章8節、8章3節で、香を炊くための香炉に使われている言葉と同じです。香炉は、信仰を持つ人々と迫害されている人々の祈りを表しています。彼らの祈りの中には、神よ、いつになったら悪いことをしている者を裁いてくださるのですか？いつになったらすべての悪を取り除き、あなたの平和の王国を作られるのでしょうか？というものもあるでしょう。すべての審判の鉢は、これらの祈りに対する神の答えかもしれません。神は悪を裁きます。正義が行われるでしょう。そしていつの日か悪は終わりでしょう。神の裁きは強力で完全なものとなるでしょう。実際、今日の最後の裁きのシンボルはより厳しくなっていますね。ラッパの裁きでは、何かの3分の1が破壊されたり、3分の1の人々が死んだりしたのに対し、怒りの鉢の裁きでは、もはや部分を表す表現を見ることができません。これはおそらく悪の裁きが間もなく完了することを意味しているのでしょう。怒りの鉢は災害とも考えられています。英語では plagues ですね。実は神がイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放した話とは多くの共通する点がありますね。エジプトにもプレイグがありました。神は一連の災いを放ち、人間の力に対する神の力を表します。天候などを司ると考えられていたエジプトの偶像や神々に対しても神は力を示されています。エジプトにおけるこれらの災いは7つのラッパーと7つの鉢の裁きと関連しています。3種類の裁きには氷の災い、海や川が地に変わる災い、暗闇が地を覆うことが含まれています。これらにはそれぞれ意味があって、例えば黒闇は神からの分離を象徴していますね。これとは対照的に、イエスは世の光とある、世の光であると言われます。イエスは私たちが創造主である神と密接な関係を持つことができるようにしてくださるお方なのですね。災いはしばしば神の宇宙的な力を明らかにします。災いはまた自然災害ではあっても、神に背くことである罪による壊滅的な影響を象徴しています。 エジプトの災いと他の多くの類似点を見ることができますが、私の目を引いたことがここにあります。これは16章、黙示録の16章、9節に書かれているように、怒りの鉢の災いの後に、彼らが悔い改めて神に栄光を期することはなかったというところです。その後11節には、別の災いの後にも彼らは自分の行いを悔い改めようとしなかったと書かれています。そして21節には、悔い改めるどころか神を冒涜したと書かれています。このように何度も災いに遭いながら、少しも悔い改めないところが、エジプトの災いの話と非常によく似ています。モーセはファラオに民を解放するように求めましたが、ファラオは何度も悔い改めようとしませんでした。その度に神はまた別の災いを送ったのですね。ヨハネの黙示録にあるこれらの裁きを神を拒んだ者への罰だと考える人たちがいます。悪いことをする人たちは自分の罪を認め、神に立ち返る機会は一生の間たっぷりあったはずなのに、そうしなかったから、今これらの災いを彼らの最終的な罰として受けるのだと、その人たちは考えています。しかし、これらの災いはまだ終わりではありません。それぞれの災いの後に、神は人々に立ち返って神の御子イエスの道に従う機会を与えています。神がこれらの災いが起こることを許したとしても、神に立ち返るなら誰でも神の愛と癒しを体験する余地があるという神の憐れみが示されていますね。マタイ13章15節には、この民は心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。そうでなければ、彼らは目で見て、耳で聞いて、心で理解し、立ち返り、私は彼らを癒すだろう。神の目的は、邪悪な人々を全てを砕くことではありません。神の目的は、自分たちが間違った道を進んでいることに気づくことです。神は悪人の死を喜ばれません。エゼキエル18章23節で神は、私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉。彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。と言われています。今日読んだ黙示録の章の終わり近くには、雷や稲妻、激しい地震、神の力と裁きの印について書かれています。ここでは偉大な王国、バビロンの焦点が当てられています。バビロンはイスラエルと神に対して行われた悪を象徴していました。20節には、島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなったと書かれていますね。しかし、以前の6章によると、すでにすべての山と島が取り除かれていたのです。これもまた、こういったイメージが文字通りではなく、象徴的なものであることを示す例の一つです。 これらの災いの象徴についてはもっと多くのことを語ることができますが、ここではこれらが今日の私たちとどのように結びついているのかを考えてみたいと思います。まず第一に、神は私たちの祈りを聞いてくださいます。以前の章では香炉はイエスに従う人々の祈りを象徴していましたね。今おそらくこれらの祈りに応えて、神は忠実な人々の苦しみと死が、その死が無駄ではないことを私たちに示してくださっています。イエスの道に従うことで、神に従うことで、彼らは信仰のために苦しみます。しかし、黙示録は、神がすべてのことを正される時が来ることを明らかにしています。私の個人的な経験は、苦しみや生死の問題ではありませんが、私の理解を超えて祈りに応えてくださる神の力を経験してきました。ずっと前のことですが、当時のガールフレンドが住んでいた町で、神が私をカウンセリングの仕事に就かせてくださるようにと真剣に祈ったことがありました。その時、なぜかその町で働くことを認めてもらえなかったことに驚きました。それから間もなく、彼女は私たちの関係がうまくいっていないと判断し、別れました。なぜ神は私の祈りに応えてくれないのか、私には理解できませんでした。結局、私は日本で教会のミニストリーの新しい経験を神に示され、今では家族を持つことができて祝福されています。神は私の人生で起こっているすべてのことを支配しておられました。私の祈りを聞かれたことがわかります。私たちは人生で大きな苦しみを経験しているでしょう。人生の終わりに神に出会うまで、その祈りの答えを見ることができないかもしれません。ヨハネの黙示録の言葉は、物事が手に負えないように見えても、神がすべてを支配下に置いておられることを信じることを勧めています。私たちは大きな健康問題に悩まされたり、パンデミックの影響でストレスを感じたり、快適に生活するのに十分な仕事やお金がないことに悩まされたりします。人間関係で苦しい時があるかもしれません。私たちが黙示録で読んだ宇宙の災いを許したり、止めたりする力を神が持っておられることを思い出すならば、神が私たちの人生にも働きかける力を持っておられることを理解するのは難しくありません。神は正義の神なので、悪を恐れる必要はありません。悪は最終的には勝てません。しかし私たちは油断してはいけません。15節で神は言われます。見よ、私は盗人のように来る。目を覚ましている者は幸いである。泥棒がいつ来るのかを誰も知らないのと同じように、キリストが再び来る日を誰も知りません。私たちは今から1時間後にでもキリストが戻ってくる可能性があることに備えて準備をしておく必要があります。実際には 私たちはいつも準備ができているわけではありません。私たちはしばしば獣に従っているグループの一員です。他人への気遣いを忘れたり、自分自身の恐れや問題を見つめすぎたり、キストと共に歩み、愛の道を求めることを忘れたりするたびに、私たちは獣に従うようなものになります。その罪は私たち全員に影響を与えます。しかし、神は憐み深い方です。私たちが神から遠ざかるような不健康な生き方に従うようになると、私たちもまた神の怒り、愛の源から遠ざかることから生じる痛みを経験するようになります。神は憐み深く寛容で、私たちが立ち返るときに受け入れてくれようとして待っていてくださいます。あなたはキストが戻って来られるときの備えができていますか？キストが帰って来られるときに、私たちが準備ができ、キリストの道を迷いなく歩んでいますように。では祈りましょう。Let's pray. 主よ、この世には恐ろしいことがたくさんあります。時には私たちの周りのすべての課題について考えると圧倒されることがあります。しかし、あなたはコントロールを握っておられます。正義のために働かれていることを感謝します。また、あなたは聖なるお方であると同時に憐み深いお方であり、私たちに悔い改めの機会を与え、私たちが至らないときに立ち返る機会を与えてくださっていることにも感謝します。あなたが私たちの祈りを聞いてくださることを信じることができますように。あなたの力でどんな状況でもあなたがコントロールできることを私たちが忘れませんように。あなたを信頼するように教えてください。苦しみに直面したとき、忠実でいられるようにあなたの力を求めますように。主イエス・キリストを通してお祈りします。アーメン。